ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日はこれ朝なんですけどね。ちょっと泊まったホテルに問題がありまして、非常に高名ないいホテルとして知られているホテルなんですが、カーテンを開けますとね、外がほとんど見えないという、閉じ込められたシングルルームで、こんなのは僕も長い私の旅行の歴史で初めてというぐらいの部屋でしたね。これが、まあ、かの有名ななんとかホテル。というのはちょっと武士の情けで言いませんが、こういうホテルの一室を一泊に販売するっていうのは、まあこれは何て言うんでしょうかね。日本の恥というかそういう感じなんで、カーテンが閉まっております。まあ、最近ではそういう例が非常に多くなって、例えば SDGs なんてありましてね、持続性を保つことはいいことだ。それはまあ持続性を保つことはいいことなんですけども、持続性というのはどういうものか。持続性とは何だっていうことですね。まあ、この持続性を保った方がいいって言ってるのは、これヨーロッパの国で、それは当たり前で、まあ、ヨーロッパの国はですね、世界の開発途上国の約5倍のエネルギーとか物質を使ってますから、だから持続性を破壊してるのは、実は持続性を主張している SDGs を主張しているヨーロッパなんですね。だからまあ日本以外の他の開発途上国は何彼ら言ってんだっていう冷ややかな目で見ておりますが、まあ、日本人はなんか最近羊になりましてね、まあ、羊に失礼ですけど、なんかヨーロッパが決まると、ははーっつってこう従うというそういう風習があるんですが、まあ、思い出せばこの前私ちょっとどっかで行ったんで、このひばりクラブで言ったかもしれませんが、ある高名な大きな学会にですね、持続性特集っていう論文集の募集がありまして、そこに私が持続性というのは自動的に保たれるものであって、何か持続性のための行動とか、持続性のための技術なんていうのが存在するわけではないと。いうのをきちっと論文の形をとってですね、論証、学問的にきちっと論証したんですが、まあこういうの困ると、せっかく持続性といって国から金をもらおうとしてんだから、先生そんなこと言っちゃ困りますよ、っていうようなことでボツになりましてね。まあなんちゅうか、日本人の情けないところって言いますかね。まあそういうところが出たっていう感じがするんですが、ここにその一連の私の研究がありましてね、持続性っていうのはどういうふうになってるのかと。人類の持続っていうのはどういうふうになってんだっていう、ほんの一コマのグラフをここに出します。これはですね、日本が高度成長していきますとね、どんどん鉄鋼生産量が増えていくわけですね。で、どんどん増えて、まあ、天井なしに増えていってると思ったらですね、実は1990年のバブルの崩壊の相当前に、それが問題ですね。それをよく注目してほしいんですけど、日本の鉄鋼生産量はピタッと止まってしまうんです。これは1億トンだったんですね。今から考えると1億トンだったんですね。まあ、輸出分がありますし、それからですね、電炉なんかで作る、その、くず鉄なんかもかなりの量がありますんでね。必ずしも1億トンが日本の消費量だったりするわけじゃないんですよ。これは日本における、そこの生産量でありますので、まあ、これから輸出入があり、くず鉄があり、いろんなものを加味しなければ正確には言えませんが、まあ、我々は専門家じゃないとしてですね、まあ1億トンで止まったと。およそ日本人の人口は1億人だということでですね。まあ、1人当たり1トンの鉄を作ったところで、ピタッと頭打ちになった。このグラフ面白いですよね。ぐーっと伸びて、ピタッと止まるっていうね。このピタッと止まったところが、誰もがそう思わなかったところだっていうのが面白いんですね。これが考えなきゃいけないところなんですよ。もうそろそろ鉄鋼の生産ができなくなる。もう飽和に近づいたな。もう鉄は十分あるなと思って少しずつやめるんじゃないんですよ。これが時代の変化の面白いところですね。この時にですね、日本鋼管っていうでかい会社がありまして、今は UFJ っていう会社に統合されて UFJ になっておりますけども、まあ、そこが川崎のですね、塩浜のところに、随分大きな製鉄所を建設中だったんですよ。建設中の時にこのピタが来るんですよ。それでどうしようかって大騒ぎになりましたよね。もうそれまでかなり土地はもちろん確保してる。工事も一部やってる。それから資材も発注してるっていう時ですから。この航路を作るのをやめるってことになるともう大変な騒ぎだったんですが、結局やめました。よかったですね。こうなってこうなるんですから、これがこういかないんですからね。そういう大事件があったわけですね。そして、それから後にもう日本の鉄鋼っていうのはですね、もう二度と再び増えることはないんですね。つまり人間っていうのは鉄が使う量が決まってるっていうかね、輸出に全部ありますが、 まあそれ全部含めても決まってるってことなんですね。不思議なもんですね。人間っていうのは非常に本当に人間社会ってのは不思議なもんですよ。もう通産省、経産省の連中とかね。まあ、今の政府のポンコツの大臣が考えるよりかずっとずっと変化が早いんですよ。っていうのはなぜかって言いますと、この鉄がもう伸びなくなった瞬間を追いますとね、そこの方からですね、シリコン三結晶の生産が上がってくるんですよ。こう、上がってくるんです。そして、まだバブルの崩壊までだいぶかかるんですね。つまりバブルの崩壊ってもう皆さん、生産はいいよ。これからは新しい時代に入るということで、まあ1990年にバブルが崩壊しますね。まあ日本はその時に、もう今から環境の時代だとか言って、ポンコツのリサイクルとかなんとか始めてですね、嘘のダイオキシンなんて騒いでたんで全然ダメになっちゃいましたけど、アメリカはその点では偉いんですよね。まあ生産の時代は終わった。これから情報の時代だ。ということで、GAFA と言われる Google とか Amazon だとかですね、Yahoo とか、そういうのがどんどんどんどん、まあ1995年ぐらいに主に創業を開始したわけですね。まあ今から約30年前ですね。その時に今度は鉄鋼に代わってシリコン単結晶が増えていくんですね。今度シリコン単結晶は、鉄鋼ですと1億トンになるんです。シリコン単結晶だと5000万トンとかね。桁がちょっと違うんですね。それどうしてかっていうと、大きなものが小さくなって同じ機能を示していくんですね。で、これをさらに僕なんか論文ではですね、同じ GDP、国民総生産を得るために、まあ、1970年は鉄何トンだった。ところが2010年は、シリコンが何トンである。その倍数はこのくらいである。ということを示してですね、時代というのが物質が作りすぎているような場合は、ちゃんとそれが自動的に補正されるんですよ。また技術はそういうもんなんですね。まあ、必要は発明の母である。なんていう言葉が古い言葉ですけどね。必要は発明の母である。これは何を言ってるかって言ったら、今の SDGs なんかで浮かれてる人に言ってあげたいですよ。いやいや、あなた大丈夫ですよ。必要は発明の母ですから。ですから、お母さんですからね。ですから、必要になったら、つまり、持続性が必要になったら、持続性の技術なり、持続性の社会なり、考え方なり、思想なりが自然と生まれてくるのが、これ、人間社会っていうか自然界もそうなんですよね。決して、めったなことがない限り崩壊する方向にはいかないんですね。ですからまあ、このグラフはですね、時代の変化が、しかもここで注目していただきたい、もしここで産業界とか技術をやってる方が見ていただきたいのは、バブルが崩壊した1990年のずっと前、まだみんなが浮かれて、さあ大量生産だ、大量生産だ、バブルだ、バブルだ、どんどん行けと、ゴルフしたら帰りは飯を食いに行って、それからみんなでキャバレー行こうじゃないかって、そういう浮かれた時代にですね、もうすでに鉄鋼生産を頭を打って、そして新しい産業が芽を吹いているわけですよ。だから、まあ将来を見る人が非常に偉いとかね、将来は心を敏感にしとかなければ、わからないっていうことはもしかしたらないんじゃないかと思うんですよ。っていうのはですね、もうすでに人間社会、全体の社会っていうのはね、まあ、私が言ってる落語なんですけど、もうね、みんなの認識になってるんですよ。あと20年ぐらい経ったら、もうバブルが崩壊するなと。だから、非常に優れた株の人、あれはね、あの時株がね、一番ピークは3800円、ダウ平均です。3800円ついて、ガーッと2万円ぐらいに落ちて、さらに下がって、民主党政権の時についに7000円台になっちゃったんですよね。この兆候は実は、バブルが崩壊する20年前にもう始まってるってことなんですよ。それで、まあ、株のことをそう言ってもいいしね。それから成功する研究者っていうのは何をどこを見てるんだってことと、今のマスコミとか NHK とかポンコツですね。その鉄鋼生産のグラフよりかもっと遅れてるんですよ。メディアっていうのは時代の先端を行くはずなのに、先端どころか一周遅れなんですよ。まあそれは、まあ NHK とか朝日新聞とかね、そういう人たちが年間に平均で1500万とか1800万とかね、平均ですよ。社長がじゃないですよ。平均にそのくらいのお金をもらっていたらですね、やっぱり感覚も鈍るんですね。つまり、生物っていうのはお腹が減れば感覚が研ぎ澄まされるし、飽食、お腹がいっぱいになると、まあ、いやいやってことになりますんでね。まあ、だから、国の指導者、国の技術のトップっていうのは、まあ、貧乏じゃなくちゃいけないっていうかね。まあ、ある意味で飢えてなければいけない。まあ、飢えることがいいことじゃありませんけどね。まあ、そういうことなんですね。まあ、我々庶民は、常に飢えてますから、大丈夫ですからね。 ただここの本当に繰り返すんですけど、一つは時代というのは人の意識の前に変わっていくんだ。それが実は持続性というものを保ってるんだ。ある時にある大学で講演しましたらね、学生が武田先生それは楽観的すぎんじゃないですかって言うから、いや君ね、人類の歴史を見たらね、何千年も何万年もちゃんと社会が変わって持続性が保たれてるじゃないかって言ったらですね、いや今度だけが違うんです、今度だけは破壊するんです、こう言ったんですね。やっぱり人間の頭っていうのが、一人の頭っていうのがどんなにボロいものか、どんなに錯覚しやすいものかということもこの逸話でわかるかと思います。あ、追加して言えばね、このコメントも見るのが僕好きなんですけど、非常にこう後ろ向きっていうか、なんか人のものにケチをつけるっていう癖がつきますとね、その人はね、あんまり成功もしないし、人の恨みも買いますし、不幸な人生を送ると思うんで、まあ私からちょっと忠告があればですね、なるべく物事を明るく前向きに、人の非難をしないように、いいところだけ取るようにされた方がいいんじゃないかと、私からの老婆心であります。